先週の14章22から27節には激しい嵐に揉まれる弟子たちの船に主イエスが海の上を歩いて自ら近づいてくださった、そのことが記されておりました。近づいて来られる主イエスを見て幽霊だと恐れ惑う弟子たちに主イエスは御声をかけられます。安心しなさい、私だ、恐れることはない、私だ。これは新約聖書のギリシア語ではエゴエイミという言葉です。旧約聖書のヘブライ語ではアシェルハヤという言葉です。私はあるという意味であります。モーセが神様にあなたの名は何ですかと尋ねたときに、神様はモーセに私はある、私はあるというものだとお答えになった。私はある。旧約聖書のヘブライ語ではアシェルハヤ。これを新約聖書のギリシア語に当てはめると、そのまま14章27節の主イエスの御言葉になります。エゴエイミ、私だ。つまり主イエスはここで弟子たちに言われたのです。私はある。私はあるというものだ。私たちが見たのは幽霊ではなかった、妖怪でもなかった、主であった。嵐を鎮め私たちの命を救う力を持つ主であった。安心しなさい、私だ。この主イエスの御言葉によってその事実を知った弟子たちはどれほど安心したことでしょうか。どれほど力づけられたことでしょうか。海上の主イエスを見た、その感激に促されるようにして弟子の一人が主イエスの御前に進み出ていきます。一番弟子とみなされていたペトロです。28節、するとペトロが答えた、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。主イエスの大いなる御姿を見たことがペトロを行動に駆り立てていく。ただ主イエスの目覚ましい見姿を見たということにとどまらずに行動に駆り立てられる。つまり主イエスのもとに行きたい、自分も主イエスのように海の上を歩いて主のもとに行きたい、ペトロはそう願ったわけです。ペトロは静かな性格の人ではなかったようであります。どちらかといえば熱血感で、福音書を見ても向こう水の振る舞いに及ぶことがしばしばあったことがわかります。ただこの時主イエスは自分も海の上を歩いてご自分のもとに行きたいというペトロの願いを退けることをなさいませんでした。29節を見ると主イエスは彼に来なさいと言われた。ペトロはこの来なさいという主イエスの御言葉に促されて主イエスを見つめ主イエスのもとに近づいていきます。しかし30節、強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので主よ助けてくださいと叫んだ。ペトロは強い風に気づいて怖くなって沈みかけた、そして主よ助けてくださいと叫んだのです。ペトロは主イエスのお姿に感激をして思わず主イエスのもとに歩き始めました。一心不乱に海へと歩き出したわけです。けれども彼は強い風に気づいて怖くなり沈みかけた、そして主よ助けてくださいと叫んだ。よく理解しておきたいのですが、ペトロの失敗とは何であったのか。それは海の中に足を踏み入れたことではなかったんです。そうではなくて、主イエスから目を離したことであった。主イエスをまっすぐに見つめながら歩いている間は、彼は歩くことができたのです。海の上を歩くことができたのです。しかし彼は主イエスから目を離した。 波と風へと目を移した。その瞬間彼は沈み始めたのです。31節、イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われた。直ちにすぐに主は御手を伸ばしてペトロを救われた。その身腕にがっちり捉えられた。そして彼に仰せになります。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。なぜ疑ったのか。中華社によれば、疑うという言葉は二重のものを見るという意味の言葉です。二重のものを見る、二つのものを見て心が二つに分かれる。信仰とは何でしょうか。主イエスを見つめて生きることです。ただひたすらに主イエスだけを見つめて歩むことです。しかしペトロはここで主イエスから目を離した。波と風とを見てしまって、それで心が二つに分かれた。私たちもペトロがこの時に試されたのと同じ試みに遭うことがあります。主イエスから目を離す。その時に何が起こるのか。主イエスと波風、つまりこの世の状況との二股をかけようとする。二つのものの折り合いをつけようとする。この世と妥協しようとすることを考える。しかしそうするときに教会は必ず確実に沈んでいきます。この世の秩序に飲み込まれて、自分たちがどこに立っているのか、何を信じているのか、誰を頭とし土台としているのかが分からなくなってしまう。知らないうちに分からなくなってしまう。そして真理と命に至る道を見失ってしまうのです。先週私たちは大会創立日献金を捧げました。日本キリスト改革教会は1946年の4月28日に創立されました。日本の敗戦の翌年のことであります。これまで78年の歴史を刻んできたことになります。戦時中日本の国はもうすでに明治時代に出来上がっていた国家神道というシステムに根元から支配されておりました。時代を問わず、洋の東西を問わず、国家が政治を行うときに宗教を利用するということはしばしば見受けられてきたことです。なぜなら政治を行う者たちにとって宗教は都合の良い手立てになるからです。国家神道もそうであります。日本政府は国民を統治し支配するために神社を用いました。ただし神社は国民儀礼である、宗教ではないとされた。神社非宗教という論法であります。戦争が始まると、国家が行っていた侵略戦争にこの国家神道のシステムと神社非宗教の論理が都合よく用いられることになります。日本が行っている戦争は、あら人神が神が行う聖なる正しい戦争であると喧伝されて、すべての国民に神社参拝が強要強制されました。つまり神社を参拝するということと戦争協力を行うこととが、まさに一つのワンセットのものであったわけです。戦時中、日本の教会の指導者たちも神社参拝を行いました。その一人の指導者、当時大変重い地位と責任にあった人ですが、この人はこの時に日本が植民地支配をしていた朝鮮のキリスト者たちに神社参拝を行わせるよう現地の教会に説得に赴きました。 朝鮮に渡って説得をしました。その説得とは、神社参拝は宗教ではなく国民儀礼、国民の義務であるから行っても差し支えはない。そして日本国家は私たちにキリスト教信仰そのものを捨てよと命じているわけではない。キリスト教信仰を捨てよと言われたなら信仰の戦いを担うべきであるが、今はそういう状況ではないではないか、そういうものでした。ただしこの説得の言葉を聞いていた一人の朝鮮の教会の牧師は、では先生にとって十戒の第一戒、私の他に神があってはならないという戒めはどういうものなのですか、そう問いただしたと伝えられています。日本キリスト改革教会の創立者たちも学んだ神戸の中央神学校、今の神戸改革神学校の前身とも言うべき神学校ですが、この中央神学校にも国民儀礼、神社参拝を行うべしという通達が文部省からなされました。そしてついに中央神学校は国民儀礼を行ってしまいます。実はその時に神学校の名義人は宣教師のマキリウェン先生から、創立者の一人でご自身もこの学校に学ばれ、当時教授であられた岡田稔先生に変更されていました。それはもしも中央神学校が国民儀礼を行ったなら、神学校が国家と妥協して二股をかけるということになったなら、国家との折り合いをつけようとしたなら、直ちに学校を閉じるための手続きでした。こうして岡田先生はご自身の手で中央神学校を閉鎖されたのです。私たちの教会の創立者たちの中に戦時下にあってこうした信仰の戦いを担った人々があったということを記憶しておいてよいと思います。そしてもう一つのことを記憶しておくべきであります。日本キリスト改革家教会が、今私たちが連なっているこの教会が創立されたことの動機は、キリスト教会も戦時下にあってふさわしい抵抗を示すことができなかった、キリストだけを見つめることができなかった、そのことへの悔い改めであったということであります。さて31節でシュエスはペトロになぜ疑ったのかと語りかけられて、さらにもう一つの御言葉を語りかけられました。それは信仰の薄いものよという言葉です。仲介者はここでシュエスがペトロに不信仰なものよと言われないで、信仰の薄いものよと言われていることに目を留めるべきであると言っています。つまりこの福音書において不信仰ということと信仰が薄いということは区別をされているということです。例えばこの福音書において主イエスの目覚ましい御業、超自然的な御業を自分たちのご利益のためにしか用いようとしなかった人々については不信仰な人々と呼ばれています。けれどもここでのペトロは信仰の薄いものです。つまり信仰がないのではない、薄いけれどもある。そしてシュエスは彼の信仰を認めておられるんです。例えば海の上を歩くシュイエスのもとに近づいていこうとした、これは彼の信仰であります。またシュイエスから目を離して沈み込んでいこうとしたときに、彼は主よ助けてくださいと叫んだ。つまりペトロには自分が助けを求めるべき方が誰かということが分かっていた、自分を救い出してくださる方がどなたかということを理解していた。主よ、 彼は他の誰でもなく主イエスに助けを求めた。これは彼の信仰なのです。主イエスはペトロを助けてくださいます。31節、イエスはすぐに手を伸ばして捕まえられた。注意をしたいのですが、ペトロの方から主イエスに手を差し伸べたのではありません。この時の彼にはもちろんそんな余裕はなかった。ただ無力であった。ただ沈んでいくほかはなかった。その沈みゆくペトロを主イエスが助けてくださった。ご自分から見てを伸ばして彼を救ってくださった。彼がある時までは見つめ続けていたお方はそういうお方であった。その方から目を離した途端に彼は沈み始めた。捕まえるというのは面白い言葉です。そしてこれは誠に恵み深い言葉です。教会とは何か、キリスト者とは何か、主イエスに捕まえられて生きる存在です。私たちは主イエスという方に捕まえられている存在なんです。主が私たちを捕まえていてくださって、ご自身の憐れみのうちに、ご自身の愛のうちに、ご自身の許しのうちに、ご自身の平安のうちにしっかりと捕まえてくださって、だから私たちは安心していられる、恐れずにいられる。信仰の吸い物よと仰せになりつつも、主は私たちに御手を伸ばして助けてくださいます。教会もキリスト者の一人一人も時に過ちを犯しますけれども、教会が教会であるということ、キリスト者がキリスト者であるということ、それは彼ら自身がどうであるかということによることではありません。その教会が強い教会なのか弱い教会なのか、個々のキリスト者たちが強い人間なのか弱い人間なのか、確かな人間なのか不確かな人間なのか、そのことによって教会が教会になったりならなかったりするのではないんです。そうではないんです。キリストが共におられ、どのような時にもキリストが捕まえていてください。その身腕にしっかり抱いていてください。このただ一つの恩寵の事実によってのみ教会は教会であるわけです。32、33節、そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。主イエスと主の身腕に抱かれたペトロが船に乗り込むと風は静まりました。主イエスと主を信じる者たちが共に乗り合わせている小舟、これは教会そのものです。主イエスが共におられるとき、嵐は沈められます。平安が与えられます。教会に生きる者たちはそのことの証人であります。そしてこの小舟がまさに教会であるということは、この主イエスの御業を見た、嵐を沈めたも主を目の当たりにした弟子たちのその姿によって証明され、彼らは信仰の告白をなします。本当にあなたこそ神の子です。あなたはキリスト、生ける神の御子。いよいよの教会はこの信仰の告白によって立ってきた。いよいよの教会はこの信仰の告白に生き続けてきた。私たちもこの信仰に生きる。この世の終わりの日まで、イエスはキリストであるというこの告白に生き抜く。弟子たちはイエスを拝みました。主イエスを礼拝した。 教会は礼拝に生きる群れです。恵みと憐れみの神、命の神を崇めて生きる、ここに教会の命があり、また幸いがあるということであります。改めて2つのことを確かめておきたいと思います。1つ目に、今朝の聖書の箇所は、私たちが、また教会がキリストを信じ告白して生きる上で徹底的に大切なことを教え示しています。それは何か、主イエスから目を離さないということ、主イエスを見つめ続けて歩むということです。教会はこの世の荒波に揉まれてある小舟です。さまざまな誘惑や試みに遭いながら、そのただ中で主イエスをひたすら仰いで生きる、主イエスから目を離さないで生きる、覚えておりたいのであります。そのためには霊的な修練が必要であります。主イエスを見る目を磨かなければならない。特別に勉強するとかそういうことではありません。このように普通に礼拝に出席をし、普通に礼拝の生活を大切にし、主の日ごとにこうして普通に御言葉を聞き続けることによって、聖霊なる御神が私たちに御言葉の修練を授けてくださる。ともあれ、神を知るということを、神を学ぶということをおろそかにしないということです。このことをおろそかにすると、必ず人間的な支配が、まことにこの世的な教会が出来上がってしまう。先週申し上げた神学の営みであります。神を学ぶ、神を知る、私たちはそのことによって主イエスを見つめ続けることができる。そしてこの世の荒波に動かされない信仰の土台をしっかり固めることができる。それに私たちはこの営みということをおのおのが自覚して担っていかなければならない。戦時中の教会の在り方を、さまざまな歴史の資料やまた事例を通して検証していくときに、一つのことに気づかされます。なぜ教会が戦時下にあって十分な抵抗ができなかったのか、信仰の戦いを担うことができなかったのか、主イエスから目を離してしまったのか、それはその人の頑張りがとか、あの人の信仰の問題がとか、そうしたレベルのことではおそらくはなかった。日本のプロテスタント教会に、明治以来のプロテスタント教会に神学をする力が弱かったのです。御言葉の修練ということよりも、何かその場その場の浮ついたことで教会をやってきてしまった、そういう傾向がずっとあった。その弱さが出たということであります。これ私が神学校で講義をするときにも、しばしば神学生さんたちに申し上げることであります。日本キリスト改革教会は創立以来、神学の営みを大切にしてきました。あの教会には感情はないのか、心はないのか、あの教会は頭でっかちではないかという批判も受けながらです。しかしそのことは単なる趣味とか好みとか、そういうことではなかった。神を学ぶということが教会の命の問題に直接に関わるのだということを創立者たちは知り抜いていたんです。二つ目のことであります。主よ助けてください。これは教会の祈りであります。ペトロは そのような祈りを向けるべき方を知っていた。私たちも教会に連なって生きる者たちもその方を知っている。そしてその方を知っているということが決定的なことであります。私たちにはペトロと同じように主よ助けてくださいと祈ることが許されているのです。世の荒波のただ中でこのように身も蓋もなく叫ぶことを許してくださっている。そういうことはみっともないことだから、恥だから、主の前にそういうみっともない姿をさらすくらいであれば、もう主イエスをあがない、主イエスに背を向けて自分たちで何とかやっていく、何とかする、そういうことではないです。主イエスは嵐を鎮めたの方である。私たちはそのことを知っている。だからこの方から目を離さない。そして激しい試練の中でも主よと呼ぶ、助けてくださいと叫ぶ、叫びながら主の身腕にがっちりと抱えられながら生きる、これが教会の姿、信仰に生きる者たちの姿なのです。祈ります。主なる神様、私たちが主イエスから目を離すことがないように、弱く足元の誠に不確かな私たちでありますから、主イエスの身腕にしっかりと私たちを抱えていてくださり、主イエスの恵みを注ぎ続けてくださって、私たちが世の試みの中にありながら主イエスにあやかっていく道を、命と真理に到達していく道を踏みしめて歩み続けることができるように、どうか助け導いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。